こちらはデカプーがお送りするチャレンジ音声で Android スマートフォンのテスト配信中です。放送は20時より行います。それまでしばらくお待ちください。こちらはデカプーがお送りするチャレンジ音声で Android スマートフォンのテスト配信中です。放送開始時刻は20時です。開始までしばらくお待ちください。この放送はデカプーがお送りするチャレンジ音声で Android スマートフォンです。 放送開始時刻は20時です。開始時間までしばらくお待ちください。こちらはデカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンです。放送開始時刻は20時です。開始時間まで今しばらくお待ちください。皆さんこんばんは。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送を開始します。前回の放送から1週間が経過してしまいましたが、前回放送させていただいたおさらいを少しだけさせていただいて、それから今日の、話題の方に入りたいと思います。前回は文字入力のお話をさせていただいたと思います。どのように文字入力をすれば、楽にできるかっていうところで、私が前回見つけた、入力方法をご紹介させていただきました。その後使っていただいている皆様は、いかがでしょうか。モバツイタッチを使って、一度その入力方法をもう一度お伝えしたいと思いますが、
ボルダコロン SNS ボルダが開いています。丸 2x2 の大きさです。トゥイートライン、モバツイタッチクリック、モバツイタッチ野球カーボーの GS、
モバツイタッチでツイート作成をします。
モバツイタッチ編集ボックス、
それで文字入力は普通に触って文字を見つけて2回タップをしてもいいんですけれども、それでやると、ミスタッチが多いので、文字を1回画面をダブルタップしたまま、1回指を静止させて、そのままこう移動していって目的の文字を見つけたら指を離すという動作をご紹介しました。で、これで指を離したときに、その文字が入力されます。例えばあっていうふうに打ったら、あのところで、ダブルタップしてロングタップしたままあのところまで持っていって、あのところで指を離すとあを入力しました丸というふうな形で、音声が喋ってくれます。でそれで例えば、まあ、あだけじゃあれですけど、明日っていうふうに打ったときに、ナビゲーションモードオンの状態で、下矢印を押すと、入力変換候補のところに行くので、明日という文字、朝とかあの日にちの日っていうのを選んで、下 下向き矢印ですよね、ボリュームの下向き矢印を2回クリックすることで、その文字を決定できます。テストって打ってみましょうかね。もう一回打ちます。
G を手に変更しました。 HHDSSGGKIU、
指を多分滑らせたまんま動かし、滑らしながら動かしておかしいな、タップしながら滑らしたので多分入らなかったんですね。静止をさせて、これで下矢印ですね。
マナーモード着信。着信音の音量は 0% です。
知らないよね。
着信音の音量を 0% に設定しました。
喋んなくなりました。ちょっとお待ちください。こんなところでつまずいてるわけにはいかないんですが、あれ、ん、ハプニングです。トークバックが効かなくなったようですね。うわぁ、大変申し訳ありません。スマホに嫌われて再起動します。その間に、Apple が、iPhone 5を発表したようですけども、漢字の、変換の詳細読みを皆さん多分注目されていると思うんですけども、それに関してはおそらく明日シンさんがお送りするユーストリーム配信の方でお話が少し詳しく聞けるのかなと思いますので、
マナーモード着信、
上がってきた。明日の夜8時から聞いていただけたらいいんじゃないかなと思います。喋らない。もしかして、ちょっとお待ちください。おそらくです。はい、あ、喋りました。すいません。サイレントモードになってたから喋んなかったみたいですね。あ、びっくりした。
ナビゲーションモードオン。
はい、大変失礼いたしました。おさらいで随分時間を取っちゃいましたね。これですいません、決定しますね。
テストテストに変更。
これでちょっとメニューを開いて、
リプライ先選択、翻訳画面、ハッシュタグ選択、クリック、
ハッシュタグで
アンドロイドチャレンジ、
これを選んで
編集ボックス
加えた状態で送信を押します。おそらくこれで配信されていると思います。前回やった文字入力に関しては、この、ダブルタップの後長押しして指を静止したまま少し経ってから指を動かし始めて目的の文字のところに行ったら指を離す、この形で、文字入力が以前よりも簡単にできるよというお話をさせていただいたかと思います。で今日はですね、文字入力が苦手な方にと思いまして、Bluetooth キーボードを用意しました。これは、エレコムさんの、TX-FBP013BK かなという、型番のもので、乾電池単4が2本ですね、のタイプのキーボードです。USB のものでも良かったんですけども、 USB の方が高かったことと、あとその充電しないと使えないっていうのは、裏を返せば充電がなくなってしまったらどうにもならないですけど、そうじゃなくて電池だったら、まあ、電池の買い持ってればなんとかなるかなっていうのもありまして、私はこっちを選びました。ついでにこっちの方が安いんですよ。お店によってですけど、だいたい3000円ぐらいで買えるのかなと思います。で、今今日はハプニング続きですね。繋がらない。
ボルダコロン、
あ、繋がったかな。
ボルダコロン、お買い
物。あ、動いた動いた、動きました。はい、ですね、いくつかの、あくまでも今言ったキーボードで操作をしたらできたということだけまず伝えておきます。で、そのキーボードによっても操作が違うので、もし共通していれば他のキーボードでもこういう使い方ができていいんじゃないかなと思って、一応おります。例えば、Galaxy SC06D の場合、ホームボタンが画面の下の方にあって、そのホームボタンの両サイドに左側にメニュー、右側に戻るをタッチして操作できるようになっています。で、このタッチして操作するのは、タッチガイドに関係なく、トークバックがオンの状態でタッチガイドがオンの状態でも関係なく、一回触ってしまうとそれでその、操作がアクティブになります。で、キーボードって文字入力をするのに便利かなって思っていたんですけれども、でも触るのにキーボードで操作できないのはおかしいなと思っていろいろ触ってたら、 メニューを押したり、まあ、戻るだったり、あとはホームボタンでの操作っていうのが、このキーボードでもできることが分かりました。で、今日それを先に紹介しますね。で、このキーボードは、一番下の列に、なんだっけ、一番下の列に左側から、コントロール、ファンクションキー、ウィンドウズキー、オルトキーかな。
画面オフ、丸。で、バイブレーション着信。
なんかもう一個あって、スペースキーがあります。とりあえずこれだけ知ってれば一番下はいいのかな。で、一番右下に、左矢印、下矢印、右矢印。で、そのすぐ上に、下矢印の上に上矢印があります。で、知っといてほしいボタンだけ言ってしまうと、一番上の列が、ファンクションキー、F1234567891 まであるんですけども、その左側、一番左側にはエスケープキーがあって、半角全角の変換キーがあります。で、これだけし、で、もう一個知っておけばいいな。一番右側の長い、縦に長いキーが、エンターキーで、そのエンターキーの上にバックスペースキー、で、一番上がデリートキーに確かなってたような、になってるはずです。それで、他のキーを説明しないのは、とりあえずこのキーがあれば一応なんとかなるということで説明を続けたいと思うんですけれども、画面がロックの状態でもキーボードを触ると、
音楽の音量を 85% に設定しました。丸。ノマロンチャー、フォルダコロン、お買い物。
というふうに勝手に、画面がロック解除されます。私のスマートフォンはロック画面が出ないようになってて、ホームボタンを押すといきなりホーム画面が出てくる状態にしてあるのでこうなります。で、例えばロック画面が出る状態でも、画面を触るときにはスワイプするなりタップすることで画面ロックが解除されるんですけれども、キーボードで触るときは、矢印キーでもエンターキーでも何でもいいので押せば解除されます。ホーム画面上はウィジェットは実は移動できません。ウィジェットは無視した状態でおそらく移動するみたいです。ですけれども、右矢印なり下矢印なりを押していくと、どういうふうに並んでいるかは別として、その画面にあるアイコンにはすべて移動していきます。で、もちろん、便利ツールっていうのが私は、ここに実は一個一個のアイコンではなくて、フォルダを作ってしまっています。これは、ノバランチャーっていうホームアプリの機能で、作ってあります。で、それで、何かを決定するときには、何かを決定する場合にはエンターキーを押します。例えば
標高は変わる
というのは、海からの海抜何メートルっていうのがこれ分かるやつですね。これ結構面白いですけど、あんまり音声で読まないんだよね。一応触ってるとなんとか昨日読ませられましたけど、エンターキーを押すと決定します。 2X? なんつった2X2 の大きさですっていうのは横2列縦2列ということです。
5月1日ツイートライン DAFVIEW
が入ってます。
5月1日、
試しにモバツイタッチになります。
クリック5月1日SNS
で、例えば何か、ツイート作成したりするときには、本体では、
デカプー1120デカプーテストアンドロイドチャレンジ2012年9月15日20時9分48秒、大括弧開き、モバツイタッチ。
モバツイタッチで、ツイートするときには、ホームボタンの左側のメニューを開いて、ツイート作成というのを選んでから、内容を書きます。なので、メニューと同じキーを押すためには、コントロールエスケープを押します。
オプションツイート ート作成。
そうするといきなりツイート作成ですね。でこの中は、他に何かないかなって見るときには、左右で次のところにはいかないので上下とか左右とかを押して次に何があるかを確認します。
設定クリップボード設定おまついタッチについてアカウント切り替えおまついタッチについて設定ツイート作成
で、ツイート作成を選ぶときにはツイート作成のところに矢印で移動してエンターキーを押します。
クリックおまつ Wi-Fi オン。
そしてですね、今多分ツイートできる状態ですね。それでここでもテスト、今日も暑かったと言ってみましょうか。
K ローマ字モードボタン KY を表に変更しました。 M 今日 M を今日もに変更しました。丸
っていうふうに今日もって打ちました。で今日もに変更しましたっていうけど、これまだ、今日もって画面にエディットボックスに出てるだけでまだ変更はされてません。変更するときには下矢印を押すと変換候補に移ります。
今日も今の本店日曜日の日店ひらがなのも
というふうになります。でこれはナビゲーションモードでいうと下矢印を押した状態と同じですね。で決定するときにはジェスチャーでやる場合には下矢印を2回で決定でしたけどエンターキーを押すと
今日も今日もに変更しました
という感じになります。今日も
あ、チーケー、あ、チー、あ、わずか、チーを扱ったに変更しました。まる。
で、
わずかった、わずいの書、点、ひらがなの、か、点、ひらがな、小文字の図、点、ひらがなのた。
わずかった。
わずかったを扱ったに変更しました。まる。中点。
中点じゃない。
中点、削除済み。中点。
あれ
中点、削除済み。
点じゃないのか。
点削除 M M 削除済み丸。
これか丸ですね。キーボードのあれ図が分かってます。丸ですね。でこれで例えば、ツイートしたい場合には、矢印キーではちょっと動けないのかな。
上から上の層点ひらがなのか点ひらがなのな。
っていうふうにこれ変換候補の方に行ってしまうのでこれはちょっとパス。そして。
削除済み。
あ、丸削除しちゃったぞ。こんなに難しくないです。
中点
単に私がドジなだけです。
点
何をやってるの。はい、で丸ですね。送信132ボタン。あと、132文字残ってますよってことでここでエンターです。
クリック次にお祭り送信完了無効。
はい、これで送信が完了しました。何どのボタンか何で送信どのこと。入力をして文字が全部決定ですよね。エンターキーで決定をしたら、矢印キーで、送信残りが130だったら残り130で送信130っていうところまで行って、エンターキーを押します。でもし、キャンセルしたいときにはその送信っていう同じ列にキャンセルというボタンが並んでいるので、右矢印を1回押すとキャンセルに移動します。これが、要はこの送信とキャンセルの上にエディットボックスがあって送信とキャンセルの下に文字を入力する画面要はキーボードが出てます。この配列を知っておくと、実際に画面だけで操作するときにもどの辺をタップすればだいたい何があるかなっていうのも分かるかと思います。で、矢印で移動しても何も読まないなと思った時には、まあ、矢印もちろん上も下も左も右も押してみてそれでも反応しないなと思った時にはタブキーを使ってみてください。反応する可能性もあります。ここに関してはタブキーを押しても反応しなかったですけれども、そういう時は矢印キーを押してみます。ちょっともたついたのでもう一度いきますね。メニューキーを押します。メニューキーはコントロールエスケープです。これはこの中だけじゃなくてホーム画面でシステムメニュー、システム設定だとか、そういったものを出すときにも有効です。 どこの画面でも左の下のメニューを押してアクティブになっているものに関してはこのコントロールエスケープキーで出すことができます。ですけれども時々反応しないことがあるので1回で諦めずに3回押してみてください。
設定、ツイート作成、クリック、お祭りタッチ、編集ボックス、丸、今どうしてる。
今日も相変わらずはかどらないとか
K-U-M-O 送信134ボタン、編集ボックス、編集オーバー計削除済み、グレーブ、グレーブ削除済み。
このグレーブって言っちゃった時にはですね、キーボードで触っても私は今のところどうにもなってなくて、グレーブって言ってる時には画面にキーボードが出てないことが多いです。なので編集ボックスのところをタップします。そうするとおそらく
K、M、今日 M を今日もに変更し、今日も今の本点日曜日の日点ひらがなのも
で、これでエンターします。
今日も今日もに変更しました。 IK を IK に変換、相変わらず相変わらず相変わらずと相変わらずに変更しました。丸、
相変わらず I の層点変わるの変ひらがなのう
わ、
ひらがなのら、ひらがなのず。
ここで、もうここ選んだんだから次、タイプしてってもいいやってやっていくと、相変わらずはかどらないってこの後打っちゃうと、相変わらずはかどらないで今度変換しようとします。でそれやると、ドキュメント投下 IME の場合長い文章になると全部ひらがなになってしまうので、こまめに変換することをお勧めします。
相変わらずを相変わらずに変更しました。丸、ハケをハカに変更し、ハカドレパビ。
ハカドラない、ひらがなでハカドラない。ハカドラない、ハカドルの族、点、ひらがなの、ラ、点、ひらがなのな、点、ひらがなのい。
で、これで、
ハカドラないをハカドラないに変更しました。丸、丸。
で、丸で、これで、
上から上の像、点、ひらが、キーボードを、カタカナの、
あ、またやっちゃいました
。上の像、上みたいだ、ひらがなでみたいだ。
これは予測変換候補を私がまたなぞってしまったので、下矢印を押すとこうなってしまうので気をつけましょう。
だし、ひらがなでだしなのか、ひらなんです、してにわないのところ、ひらがなでのところ、わない、ひらがのところ、ひらがなでのところ、
ノーワイファイオン、デカ風船102機、編集ボックス、丸、キャンセルボタン。
こういう時は逃げる時にはですね、一回エスケープを押して、左とか右とか押すと Wi-Fi オンとか言って画面の上の方に飛んでいきます。で それで下を押すと、下を押すとエディットボックスに行って、その下にあるキャンセルボタンと今言いました、ね、キャンセルボタンというのは画面の右側にある可能、あるので左矢印を押します。右矢印を押しても多分何も言いません、言いませんね。
オフ、送信キャンセルボタン、送信127ボタン。
で、これでエンターキーを押します。
クリック、ツイート、送信完了、無効。
送信完了、まあ無効っていうのは気にしないでください。こんな感じで操作が可能です。そして、
ドマロンチャー、フォルダコロン、SNS。
ここからキャンセルしたいっていうか、要はいつも戻る戻るボタンでこう、いつも戻ったりする操作は、エスケープを押せばそれは可能です、なのでエスケープを押していくと、ノバランチャーのホーム画面に戻ります。そして、これなんだっけ、
ホームコマンダー、ノバランチャー作業スペース5分の3、
これはホームコマンダーか、
一件の最近利用したアプリ、
あ、そうだ、一件の最近利用したアプリ、ホームボタンの長押しというのは Windows キープラスエスケープキーを押します。私がさっき再起動してしまったので1件最近利用したアプリは1件しかないということですね。で
タスクマネージャーボタン、
この下矢印を押すとタスクマネージャーボタンで、その下は何もないですけど、左右矢印を押すとタスクマネージャーボタンの脇には
すべて削除ボタン、
すべて削除ボタンというのがあります。でタスクマネージャーボタンというのは何かっていうと、ここに来ちゃったのでせっかくなので説明しますと、本体が動きが重くなっちゃった時とか、なんか動きがおかしいなって時に、アプリケーションを立ち上げてる状態でこのタスクマネージャーボタンに入ると、
タスクマネージャーボタン、クリック、件の最近利用したアプリ、タスクマネージャー、起動中のアプリ
っていうのが出てきて、
すべて終了ボタン無効。
今は
起動中のアプリ、すべて終了ボタン無効。
起動してるアプリがないので何も言いませんが、起動してるアプリがあった時には 出てるので、それを終了するボタン、今無効って言ってますけど、これを押すと全てが終了します。なので次にアプリを立ち上げてきたときに最初の立ち上げと同じ状態になります。でここの画面ついでにさっと説明してしまいますと、起動中のアプリ、これは横に並んでます、画面の一番上ですね。ダウンロード、ここをダウンロードってところの中に入るとダウンロードしてきたアプリの一覧が出てきて、そこを触ってるとダウンロードしてきたアプリを消去してしまうこともあるので、よく聞きながら動かすといいかなと思います。
ダウンロード、
ラムって言って、まあ、要は動いてる、1.6 メガ分の、800何十メガみたいな感じで、1.6 ギガか分の860何メガみたいな感じで、出てきます。今どれぐらいラムを使っているかっていうのが出てきて、そこを、なんかクリアみたいのを押すと、見てみるのか、
稼働のプロセスやバックグラウンドで稼働中のプロセスを消去します、丸、完了したアプリケーションや稼働中のアプリケーション機能がラムから消去されます、丸、ラムの内容を消去すると点、一部のアプリケーションが終了します、丸、ランの内容を消去する前にデータを保存してください、丸、
というようなことを読んでくれて、
メモリを消去ボタン、
メモリを消去っていうのをすると、まあ、動きがちょっと軽くなったりします。で、まあ、こんな説明をするわけではなかったんですが、説明ついでにさせていただきました。でこういったことがこのタスクマネージャーってところではできます。でそのタスクマネージャーをはホームボタンの長押しでタスクマネージャーってところを押せばいけるんですけども、キーボードだったら Windows キープラス、エスケープキーを押すといきます。もしくは
ノバロンチャー作業スペース5分の3ホームコマンダーノバロンチャー、
これと一緒か、オルトキーを押しながらエスケープキーでも動くようです。これはこのキーボードだけなのかどうかはちょっと分かりませんけれども、どちらも頭に入れといていただけるといいかなと思います。そしてホームコマンダーというアプリがありまして、ホームコマンダーというアプリはホームボタンを、1回から8回まで設定できるんですけども、1回から8回に、自分が使いたいアプリを、動機付けっていうんですかね、リンクさせておくことができます。でそうすると例えば2回だったら電話が出てくる、3回だったらラジコが出てくる、4回だったらスカイプが出てくる、5回だったら、テザリング機能が出てくるのように、設定しておくことができます。でそれもキーボードで呼び出すことが可能です。というのはホームボタンの、タップをすればいいわけですから、Windows キーを押しながらエスケープキーを何回か押すか、オルトキーを押しながらエスケープキーを何回か押せばいいわけですね。で私の場合4回がモバツイタッチになっているので、Windows キーを押しながらエスケープキーを4回押します。 1,2,3,4
モバツイタッチホーム
といった形で、
デカタッチ GIM0903 からリプライで架空1120電話帳編集や作成をやるんですね、丸、聞かなきゃ、丸、どういう放送状態か楽しみです、丸、頑張ってくださいね、丸、向こう
という形で読んでくれます。今は、リプライのところを読んでくれたんですね。このモバツイタッチの構成、画面の構成だとかも、またおいおい放送させていただきたいとは思いますけれども、今日は、こんな感じでお許しください。それでですね、あとはキーボードで知っておきたいことは何かあったかな思いついた時に書き留めるようにはしてるんですが、
クリップホームにナビゲート、プレイストア、
やめて、
プレイストア、作業スペース5分の作業スペース5分の3、
ああそうそう、私最近気づいたんですけれども、このホームキーを1回押すと、そのノバランチャーがノバランチャーのホーム画面に飛ぶっていう風に設定してあったんですけど、ノバランチャーのホーム画面も実は最初のデフォルトで5ページ設定があって、その以前前に自分がどこのページにいたか分かんなくなってしまうんですね、よく。なので 私は 5ページ分の3ページ目をいつもこうメインに使ってるものですから3ページ目に戻りたいなと思ったんです。それはホームコマンダーで、ホームコマンダーの設定の中でショートカットってところを探して、そのショートカットの中で、ノバランチャーっていうのがあるのでノバランチャーのところに入って、ノバランチャーの中にある、ショートカット一覧でページにジャンプっていうのがあるので、そこの3ページ目ってところを、設定してみました。そうするとどこにいてもそのホーム画面のいつも3ページ目に戻りたいときに、私はそれをあのホームボタン1回で戻るようにしてあるんですけど、キーボードで押すときにも、Windows キーとエスケープキーを押せば、
3件の最近利用したアプリ、
あれ、あ、これは間違えた、
ノバランチャープレイストア、ホームコマンダーノバランチャープレイストア、
はい、ホームコマンダープレイストアみたいな感じに喋ってくれますけども、これが、3ページ目のところに飛ぶようになってます。で、これキーボードに電源スイッチがついていて、電源スイッチを切れば、もちろん電波が飛ばないし電池も、節約っていうか使わないで済みます。で、必要な時に、キーボードの裏にある、電源スイッチを入れるようにして使ってます。で、これは便利だなと思ってます。大きさとしてはですね、ギャラクシーのこの端末が、2つ分、縦に置いた時には3つ分ぐらいか。まあ、これの、でも、感覚的には、このギャラクシーの2倍はないような気がします。ただ、これよりも小さいキーボードもあるんですけれども、ものによっては、コントロールキーが、コントロールキー、オルトキーだったかな、が、何々と何々キーを押すと、オルトキーになりますとか、そういうのもあって、で、私が一回手に入れた手のひらサイズの小さいキーボードっていうのが、3つボタンを押してもですね、反応しなかったんですね。それは使えないんですよね、こういうことに。なので、まあ、ちょっと大きいですけれども、このキーボードなら、それなりに使い心地よく使えるのかなという印象でした。Bluetooth キーボードはこの型 TX-FBP013BK に関しては、裏の電源スイッチを入れて、コネクトボタンというのがその電源スイッチの下にちょっと穴があって、ピンで押し込めば、いいボタンがついてます。それをコネクトボタンというんですけど、本体SC06D の場合 Wi-Fi の設定画面を開いてそのボタンを押すと、ちゃんとこの TX-FBP013BK っていうものが出てきますので、それでそこをタップして画面に出てくる暗証番号も音声で読み上げてくれるので、その暗証番号4桁を入れてエンターキーを押すとリンクが完了します。で、これ実は9個ファンクションキーを使って9種類の Bluetooth の接続が可能です。だけど、一番最後にこう登録したものが最終的には有効になっていて、その切り替え方法はまだちょっと私も説明書を読んでいないので説明できないんですけれども、1個しか登録していなければ電源を入れた時に必ずそれがこう有効になっているので、スマートフォンだけをこう Bluetooth キーボードで使いたいっていう人にとっては、便利かなというふうに思います。ちょっとツイッターを見てみましょうか。 今日は13名の方に今聞いていただいてますね。ありがとうございます。すいません、誠さんから、矢印キーの左側にメニューキーがあるという情報が。
ドバロンチャープレイストアフォルダコロンベール壁紙アプロが設定。
わー、ですね、左矢印の脇に、メニューキーがありました。これを押すと1個でいくそうです。はい、ありがとうございます。あら、やだ。でもこうやって発見していくしか正直ないので、ありがとうございます。あ、こうやってできるんだ。ありがとうございます。あ、アイスさん、文字の一個一個の文字のキーは確かに小さいし、慣れるまでは正直大変です。大変ですけども、そのためにダブルタップしたまま動かして必要な文字のところで指を離すっていう動作が結構生きてくると思います。まあ、ただ使いやすい方法っていうのは人それぞれ違うので、皆さんがこういろいろ研究していただくのが一番いいかなと思います。誠さん、ありがとうございます。文字をなぞってって、文字をなぞってって、目的の文字のところでもう一本の指でタップをしたらで、文字入力できないのかということですけど、スプリットタップのことですね。スプリットタップは、文字入力以外のところでは比較的有効で、もう1本の指で2回タップするとアクティブになります。だけど文字入力のところではですね、うまくいくときとうまくいかないときがあるみたいなので、ちょっと文字入力のときには今現在の段階ではおすすめできません。で、これは聞いた話なんですけれども、 Android 4って今 Android 4.0 なんですが、OS が 4.1 に上がるともう少しこのジェスチャーに関する部分というのは、向上してくるようなので、iPhone に少し似てくるんじゃないかという情報もちょっと聞いていますが、この辺はちょっと期待したいところですね。はい、そんな感じですね。さて、電話帳の編集に行きたいと思います。あ、そうそう、それから、もう一個だけすみません。Bluetooth キーボードで、普段こうタップし、指でなぞってっても読まないところを読むところも、あります。なので、こうキーボードでやった方が読むところと、キーボードでやっても読まないところ、要はキーボードで OK ボタンを押したくても押せないところっていうのも時々あるので、まあ、臨機応変にどっちも使っていただくのがいいのかなという印象はあります。ただちょっと何かを閲覧したいとかそういう時にはこういいなと思いますし、本体触んないでもこうキーボードだけ触ってキーボードとBluetooth のキーボードと Bluetooth のイヤホンを接続することで、こう本体が近くになくてもいじることができるので便利かなという印象がありました。なので本当になんか Windows のパソコンを触ってるみたいな感覚でこう物の場所が一生懸命探さなくてもタブキーを押してみたり矢印キーを押してみたりすることで、うまくいくんじゃないかなと思います。では電話帳に行きましょう。
20時43分バイブレーション着信バロンチャフォルダコロンメール作業スペース5分の4、4件中作業スペース5分の3、サボルダコロン、電話関連、フォルダが開いています。
まず、新規で登録するのもやりますけれども、まずは、かかってきた電話、かけた電話番号を、電話帳に登録するというところをやりたいと思います。 それで私は連絡先というアプリを使ってます。ギャラクシーには電話帳というアプリもあるので、そっちについては今日は説明できる状態では私がないので、連絡先を使ってあくまでも説明します。
ダイヤル、
ダイヤルに入ります。
ダイヤルクリック、履歴、
履歴が出てきました。ダイヤルってところを押すと、ダイヤル、履歴、お気に入り、電話帳っていうのが一番上に並んでます。そしてその下に、ダイヤルだったら、ダイヤルの下に編集ボックス、そしてその下に数字キー、その下に、
キーパッド、キーパッド向
こう、キーパッドね、
編集ボックス、
編集ボックスがあって、
タップス、5、5ボタン、5ボタン、8ボタン、0ボタン、0ボタン、0ボタン、0ボタン、発信ボタン、メッセージ送信ボタン、バックスペースボタン。
はい、一番上にさっき言ったそのメニューがあって、編集ボックスっていうのがあって、この辺、その下にキーパッドがあって、一番下に左側からメッセージ送信、それから電話の発信、そしてバックスペースボタンがあります。バックスペースボタンは入力した文字を消すためにあります。で、この編集ボックスってところをどんなにタップしても、おそらく、何ができるわけでもないですけれども、なので、編集ボックスで何もできない、何もできないって思わないで、その下のキーパッドを探してください。そして履歴です。で、履歴の中に
19時44分未登録120年0月800日、
これは日って言ってますけど、0120810の800番、あ、違う、800の800番か、800800の番号に発信したので、この番号を登録したいと思います。これはあのドコモの、インフォメーションセンターの番号です。そして、さっき見つけたんですけどね、これを
クリック、通話の詳細、
通話の詳細っていうのがあります。ここは画面の一番上には日って言ってますけど、これただあの番号が出ています。そしてその左、その下左側半分には写真が出ています。そしてその右側には上から
連絡先で新規登録ボタン、既存連絡先を更新ボタン
というのが2つ並んでいます。で、これは写真の右側です。右側半分に横長にこういう文字が出ています。そして、新規で登録したい場合には新規をタップすればいいですし、既存の連絡先であれば既存をタップして、エディットボックスに誰々という名前を入れて、そこに追加する形になります。さて、
発信ボタン
というのはその、写真のすぐ下にあります。そして発信ボタンの右側には
メッセージ送信ボタン
があります。この履歴画面を見ているときにはこういう画面の構成になります。そしてここは、ナビゲーションモードであれば、横に並んでるボタンですから、下矢印2回、上矢印2回で左右に移動ができますし、キーボードでしたら左右矢印で移動ができます。例えば、上からこう、なぞってきたときに、画面の上から来たときに、キーボードだと下矢印を押すと、多分、連絡先で新規登録。そしてその下に行くと
メッセージ送信ボタン
と言います。で、ここで、左矢印を押すなり、本体であれば上矢印を2回押すことで
発信ボタン
に移動することができます。これは、3回目か2回目の放送の時に画面の移動方法としてお伝えしてあります。で、こういうことを考えるとやはりレイアウトを知っておくということは大事です。で、その下には今日、この読み方おかしいですけど、最後に言ってる19時44分って言ってるのが正しくて、この、発信メッセージ送信の下に、いつ、かけたかっていうところがあって、そこをタップしても通話は可能です。さて、登録に関してですけれども、 ここから新規の登録をすることもできますし、もう一個の方法として、これを2タップの長押しをするとアラートなんとかっていう風に出てきます。そしてここにはリストが出てて、ここで発信を選んでタップするとこのまま発信されます。
メッセージ送信、
メッセージ送信、これは SMS のメッセージ送信。
編集して発信、
編集して発信、多分まあこれに184をつけたいとか16、いやよでいいんだな、184をつけたいとか164をつけたいとか、まあ、ん？ごめんなさい、186？ え、いやよ、186と184？ あ、だそうです。184と186です。番号通知と番号非通知を、つけたいときなんかに使うのかなと思います。
連絡先に追加、編集して発信、連絡先に追加、
その下に連絡先に追加、これさっき一回画面を出して連絡先に追加というボタンを押すのと同じ状況です。
番号を送信、
番号を送信、
拒否リストに追加、
拒否リストに追加、
削除
というのがあります。で、多分
編集して発信、番号を送信、連絡先に追加、
連絡先に追加でいきます。
アラート、連絡先、
そうするとまたアラートが出てきて、
連絡先で新規登録、キャンセル後既存連絡先を更新、
既存連絡先を更新で、なのでどっちかを選びます。この方がアラートアラートでこうリスト状になってて見やすいかなという気もしないでもありません。
連絡先で新規登録、
新規登録します。
クリック、電話帳、編集ボ、
さて連絡帳の編集ボックスに入りました。連絡帳の編集ボックスの一番上には、
連絡先で新規、キャンセル、ドコモドコモの連絡先完了、
ごめんなさい、指がちょっと下にずれちゃいましたね。
連絡先で新規登録、キャンセル、完了
というのが一番上にあります。この一番上というのはもちろんこの上には時間を読むところがあるので、その
20時51分バッテリーの残量は 100% です、丸
と言ってますね。その下です。Windows でいうタイトルバーってところですね。そこにこのキャンセルボタン、完了ボタンというのがあります。完了ボタンというのは最後にこの保存したいときですね。あと電話帳を保存したいときにここを押します。そしてこの下には
ドコモ、ドコモの連絡先、
ドコモの連絡先、これはどこに保存するかってことで、これはですね、一番最初にもう設定、一番最初の電話帳を登録するときに聞かれます。ドコモの連絡先に登録するか、本体の連絡先に登録するか、 Google アカウントの連絡先に登録するか、これを途中で変えることは確か難しかったと思います。ちょっといい加減なことは言えませんが、途中でドコモの連絡先に全部共通させたい場合にはドコモバックアップっていうアプリの中から設定を行うので、またもしこれが必要であればご説明させていただきたいと思いますが、今日は割愛します。そしてその下の一番左側には
連絡先の画像、
この人の写真を選ぶことができます。ここを選んで、まあ、自分の顔でもいいですけど、あで人の連絡先に自分の顔はダメだ、なんかこう画像を入れたいとき、画像が入ってないときには、白抜きっていうんですかね、白い人の形をした、胸から上あた 肩ぐらいから顔が映った白い絵で、その外側がちょっと黒い濃い色になっています。だから人の形が浮き出たような状態の写真が最初は出ています。そしてその右側、上から降りてきて
編集ボックス、丸、名前、
編集ボックス、名前、そして
編集ボックス、丸、読み仮名、
編集ボックス、読み仮名というのが縦列であります。さて、この編集ボックス名前というところですけれども、編集ボックス名前というところには、
編集ボックス、丸、名前、
ここには名前を入れます。名前というのは、名字と名前を入れます。デカ・プリモという人であれば、デカ・ スペースプリモと入れると、表示はデカスペースプリモという表示になります。そしてサムスン天気キーボードなど音声を使わない場合にはデカプリモと入れると、その下の読み仮名のところにはデカプリモとひらがなで入ります。しかしドキュメントトーカー AME の場合は、上の名前のところにデカプリモと入れても下の読み仮名のところには何も入らないので、文字を決定したらその下のところでもう一回デカプリモと入れなければいけません。で試しに何て入れようか、どこを持って入れておきましょうか。これでいいですね。これを下に矢印に変えていきます。
ドコモをドコモに変更。
そして、確かここでエンターキー、決定確定
完了、
これを押すと、
ローマ字モード、
これを押すとですね、読み仮名のところにカーソルが移ります。全てが決定、変換している文字が決定した状態で確定ボタンを押すと読み仮名のところに移動します。それが嫌な場合には読み仮名というところを指でなぞって探してタップすると、もちろんそれでも動きます。どちらでも構いません。この形で次へ次へという形、次の、エディットボックス、次のエディットボックスというところに移りますが、順番が分かんない場合には画面を触った方が得策だと思います。嫌がられてます
ね。
ここは予測変換候補はどうも出てきません。まあ、読み仮名だからっていうことなんでしょうね、おそらく。で、ひらがなの全角で出てきています。なので、これは、だから完了する、決定する必要もなかったんですね。で、今、決定ボタンを押すと数字とか言いましたね。で、数字っていうのは結局1個目の電話番号のところに移っていると思います。やっとまともに読みましたね。そして、イベント中、読み、名前、読み、その下に、左側の方を触っていくと、そんなことない。イベント住所、E メール、電話番号というのをまっすぐ降りていくと読みます。ここはすごい細いです。そしてその下、と読みます。そして、この左側に、左側にプルダウンリストがあります。ここでタップすると、そのタップした上に、で、まだないなと思ったら、2本指でスクロールします。そんなのあるんだ。
会社代表番号。
へえ、こんなにいっぱいあったんだ。
8ISDN メファックスかメインファックスかと ISDN ISDN
メインと。で、カスタムってところを選ぶと自分で入れたい名前をここに入れることが可能となります。そしてこれは
マナーモード着信、着信
やられた。
0% です。
ナビゲーションモードが効かないんですね。 ナビゲーションモードがオフの場合にはキーボードを消すことが可能のようです。そしてその下で、もし電話番号を追加したい場合ですね、あれ、あ、またマナーモードになっちゃったのか。
スライダー丸
できた。
着信音の音量は 0% です丸。編集ボックス丸、電話帳キャンセル、マイナスの画像、欄を追加の画像、マイナスの画像、
電話番号の編集ボックスのずっとそのまままっすぐ右側に行くとマイナスの画像と言います。このマイナスの画像をタップしてしまうと電話番号は消えます。そしてこの上に番を追加の画像と言ってます。これを押す と、さっき0120って入れた番号の下にもう一個電話番号のエディットが追加できます。それなので例えば3つ、あ、2つ追加したい場合はここを2回クリックすると
番号追加の画像編集ボックス丸電話番号
というふうに次の電話番号の編集ボックスにカーソルが移動します。そしてまだ追加したい場合この追加の画像と言ってるところの場所は変わりません。なので
番号追加の画像編集ボックス丸
というふうに延々に追加できます。多分5つ6つは普通にできたと思います。まあとりあえずこれはそういうことでご理解いただければいいかと思います。
編集ボックス丸、
そして
イベント住所、 E メール、電話番号、
その下、電話番号の下に指をやるとイベント住所、 E メール、なんとかかんとかっていうふうに言うところがもう一回欄を追加の画像と言います。でその下が
イベント住所、 E メール、電話番号、編集ボックス丸、 E メール、
E メールですね。ここに E メールのアドレスが入れられます。何かのアプリケーションで、例えば、電話帳にするとか、そういう電話帳に登録するとかいったときには、さっきは電話番号だったので、電話番号のところにこれが追加になりましたけれども、ここで、メールアドレス。だからメールアドレスね、電話帳に追加ってやると、ここに追加されます。そして、この、脇にもプルダウンリストがあるのでここでプルダウンリストをタップして必要なところに必要なところでタップするとここの表示がそのものに変わります。会社なら会社、勤務先なら勤務先というふうに変わります。そしてさっきの欄を追加ってところを押すと E メールも追加が可能です。そして例えば電話番号と電話番号でもこれこっちを一番目にしたいんだよねっていうときには確かですね。
編集ボックス丸0120800000
のところをダブルタップの
編集ボックス丸0120800000タップすると有効にできます丸。
ダメ。
タップして押しつクリック。編集ボックス丸編集ボックス丸0120800000。
こうすると、あ、出た出た。これがアクティブ、ダブルタップがアクティブになると、0120800800っていう番号が全部が選択されて、画面の一番上ですね、さっきのキャンセル OK って出てたところに、
タップすると有効にできる、カット、すべてを選択、
すべてを選択、
カット、
カット、
コピー、
コピー、
貼り付け、
貼り付け、
他のオプションボタン、
他のオプションボタンというのが出てきます。とりあえず他のオプションボタンは今私が見たくないので飛ばします。ここでカットをするとここにここに書いてある今選択されているものがカットされます。そしてここは空欄になります。ここに入れたいものを入れて段を追加するなりなんかして他のものを一番上に持ってきて今コピーしたものは後でそのエディットボックスに行ってまたロングタップかなんかするなりしてその動作を、その操作をアクティブにして貼り付けをするっていうことをすると貼り付けられます。もしかするとその貼り付けの時にはちょっとカットしてみるか、という風になります。そして
編集ボックス丸、
今度貼り付けたいとき。
クリック。編集ボックス、編集ボックス、丸。電話番号を押し続けました。
これがですね、画面の上には出てこないで、押したすぐ上のところに5秒間ぐらいだけ貼り付けが出てきます。もう一回いきます。こういったら遅かった。あのですね、5秒間ぐらいだけ貼り付けとクリップボードっていうのが真上に出ます。横に並んで出ます。そしてそこを触るにはダブルタップして、その何か有効になった時に一回指を離した状態で
電話帳編集ボックス丸、電話番編集ボックス丸、編集ボックス丸、電話番号を押し続けました。
指を離して
01208、
なんとなく斜め上のところをタップするといけます。これは何回か練習してみてください。でとりあえず
ナビゲーションモードオン、ナビゲーションモード解除、マナーモード着信丸、着信音の音量は 0% です丸、バイブレーション着信編集ボックス丸、電話帳編集ボックス丸、電話番号丸、
電話番号、E メール、電話番号の下に E メールがあります。そしてその下は、住所っていうのがあります。ない場合には、イベントの追加というのが出てくるはずなので、一番下に。最初は、この住所っていうのが出ているので、プルダウンリストで自宅とか勤務先とかを選びます。で、こうやって一個一個のところに必ず、
イベント住所、E メール、電話番号
っていうのが前にあって、その言ったところの一番右側に、
段を追加の画像
っていうのがあります。必ず追加するものの、例えば電話番号だったら、電話番号の一段上のところにこの段を追加というのがあります。この下の段の段を追加をやると、下のものが追加されていくので、それは気をつけていただきたいと思います。
編集ボックス、丸、イベント住所、E メール、電話番号、グループなし、グループ。
そしてその下はグループです。例えば、
電話帳。
グループってところをタップすると、
チェックボックスです、丸、オングループなし。チェックボックスです、丸、オフお気に入り。チェックボックスです、丸、オフ家族。チェックボックスです、丸、オフ学友。チェックボックスです、丸、オフ友達。チェックボックスです、丸、オフ正光関係、チェックボックスです、丸、オフ職場関係、チェックボックスです、丸、オフ全病理
というふうな形で、読み上げてくれます。そしてこれの必要なグループはすべてチェックが可能なので、というのは複数のグループに所属させることが可能です。そしてお気に入りというところにここで登録しておくと、要するによく使う電話としてお気に入りっていうタブのところで見ることもできます。ただお気に入りを選ぶためには別にここで選ばなくても、電話帳、その人のプロフィール、そのプロフィールを出した状態で画面の一番上にお気に入りボタンというのがあるので、そこをタップするとお気に入りに追加されます。
電話帳編集ボックス
というわけで、
電話番号、グループなし、グループ
の下には
標準着信音、
着信音をこの個別に選ぶことが可能です。
標準バイブパターン、
標準バイブパターンも選ぶことが可能です。
フィールドを追加ボタン、
フィールドを追加ボタン、試しにこれを押します。
フィールドを追加、アラートフィールドを追加、
アラートフィールドを追加、要はリスト状になって画面の真ん中に出てきてます。
所属、メモ、
メッセンジャー、
メモ、
ニックネーム、
ウェブサイト、関係
というようなものが出てくるので、例えば関係にしようか、
関係、電話帳、編集ボックス、丸
というとこの関係ってところが出てきますので、
編集ボックス、丸、関係、プルダウンリスト、丸、アシスタント。
おお、面白いね。この関係ってところの脇にプルダウンリストが出てて、
プルダウンリスト、
アシスタント。
子供、子供、アシスタント、兄弟、子供、同居人、父親、友達、管理。父親、子供、兄弟、同子供、兄弟。
これしかないのかな。
管理。父親、リエンプルダウンリスト、関係イベント住所、E メール、レプルダウンリスト、丸。父親。
いや、父親ということで。で、とりあえず、これで、まあ、登録したいものが終わったら、画面の一番右上にある、完了ボタンを押します。そうすると、ドコモっていう名前で、読み仮名がドコモ。まあ、これはちょっと変な読み方しますね。ここをタップするとかかります。
登録先の画像グリッドにこのアイテムが表示されています。丸。
まあ、これはドコモなんですけど、
グループだし弱信音標準
で表示しきれないので、
検中14バイブボタン、
バイブボタンも標準です。さて、この画面、プレイ、さっき言いました、プロフィール画像の、画面の一番上ですね。
編集
お
気に入りチェックボックスです。丸。オフ。
今オフになってます。ここをもう一回タップ。そうするとさっきグループで一応お気に入りってところでチェックもできますよって話しましたが、ここでプロフィールだけ表示させて、あ、この人毎回使えそうだなと思ったら、ここでポンとここを押せば、お気に入りに追加されます。
お気に入りチェックオフ。どこも。
そしてここでもメニューボタンが有効で、メニューボタンを押すと連絡先、あ、ごめん、こんなの一番上じゃない。
履歴。
何に使うんだ。
編集削除連絡先を統合。
ちょっと待って、
どこもナビゲーションモード解除、ナビゲーションモードオン、編集メインの連絡削除、履歴
編集
削除
連絡先を統合、
メインの連絡先を選択、
メインの連絡先を統合ってのはですね、この番号と他の番号を一つの電話帳として統合させることができるようです。
メインの連絡先を選択。
タップの仕方が実はスワイプタップみたいのがあって、それをやるとメインの連絡先っていうの、例えば複数あった時にメインの連絡先を設定しておくと、そのメインの連絡先にそのジェスチャー操作をした時に、直接かかるという意味でメインを選ぶことができます。メインのメールも選ぶことができます。メインのメールを選んでおくと、その人のメール作成の時に、そのメインの連絡、メールで設定した人、設定した連絡先アドレスに送信することが可能です。1個しかないときには別にやってなくても問題ないと思います。
連絡先を共有。
まあこれ誰かと共有、例えば、同じような機種を使ってるときに添付ファイルとして連絡先共有っていうのをこうなんかやると、相手の携帯で受けたときに自分の携帯でそれをタップすると電話帳に、もう電話帳自体が登録されるってことが可能のようです。
拒否リストに追加。
あ、この人やーって時には拒否リストに追加すると、電話がかかってきた時に音が鳴らなかったりとか、そういうのができるみたいです。
連絡先を印刷。
これはパソコンじゃなくて、例えばうちなんかだとワイヤレスでエプソンのプリンターにつながって、アプリでつながっていますが、写真も一緒にこの人のプロフィールが登録してある電話番号とかアドレスとかが、プリンターから印刷されます。こんなところです。新規でもそうですし、なんだ、新規でもそうだし追加の時でもそうです。で、追加の時には、前に登録されていたものがあるので、その下にもう一個エディットボックスが追加されているか、追加する場合にはさっきのなんだっけボタン、なんとかボタンっていうのを押すと、行くと思います。そして、電話帳新規登録したい場合ですね、 それはですね、
フォルダコロン、フォルダが開いています。丸 3x3 の大きさです。連絡クリック。
連絡先をタップします。連絡先をタップすると
電話帳、
電話帳、というタブ、一番上に並んでるアイコンですね。
ダイヤル、
ダイヤル、グループ、電話帳、お気に入りの電話帳にしてるとき、連絡先を検索っていうボックスがあります。その右側に
連絡先で新規登録ボタン
というのがあるので、ここをタップします。
電話帳、
そうするとさっきの、
キャンセル完了
と
キャンドコモドコモの連絡先、編集ボックス丸、名前
と
編集ボックス丸、読み方
と
編集ボックス丸、電話番号
と
編集ボックス丸、E メール編集ボックス丸、住所、グループなしグループタップすると有効にできます丸
のように上から順番に並んでいますので、必要なところに入力をして最後に一番右上の保存ボタンを押せば、入力が完了できます。これを使えると、まあ、電話帳登録して電話帳から電話をかけたりとかもできるので、試してみていただきたいと思います。
電話帳向こう、電話帳ノバロンチャ、
分かりにくいですかね。分かりにくいですよね。今何人の人が聞いていただいてるんでしょう。そろそろてか当然飽きますよね。あ、12人、ちょっと減りました。はい、ビギナーには分かりづらい説明かもっていうことで、電話帳の登録 Bluetooth キーボードでやったらいいのにっていうことだったんですけど、画面の構成を知ってほしいんですよ、やっぱり。で、もちろんこれをBluetooth キーボードでやれば簡単にできるよということを、まあ、分かってもらえばいいかなと正直思ってはいます。はい、じゃあせっかくなのでもう今日はこれで終わりにしますが、新ここからやるか。今の操作を、はい、簡単にキーボードでやるとこんな感じになるんですが、キーボードどこ行っちゃった？あれ？あ、すいません、マイクが。キーボード、キーボードよいしょ。今キーボードで
050プラス、スカイプ、名前で電話、簡単譜、連絡先。
あ、この名前で電話っていうのは便利ですよ。また紹介します。
アラウンドミ
ー、あ、アラウンドミーも便利ですよ。これは一例用にかけなくても電話番号をお店の名前入れれば電話番号を調べられるアプリで結構便利です。これもまた紹介します。
連絡先、
連絡先ですね。
クリック、電話お気に入り、グループなし14、一件中8でグループ、電話帳、
グループ、電話帳、お気に入りとあります。これは矢印で押していくだけで変わります。矢印でさっき横一列だったのでこれは左右キーでいいです。
電話帳、
そして下矢印を押します。
編集ボックス丸、検索クエリ、
作成したものがどう作ったかが理解できる。作成しているものと、作成しているものと作成されたものというのは、まあいいです。とりあえずやります。連絡先で新規登録っていうのが、編集ボックスの右側にあるので、右矢印を押します。
そして、
エンターキーを押します。
編集ボックス丸、名前、
編集ボックス名前というのがあるので、ここで名前を入れます。
編集ボックス丸読み仮名、
読み仮名というのがあるので、ここで読み仮名を入れます。
携帯プルダウンリスト丸、
携帯プルダウンリストって言いましたね。で、これはその下のさっきの
編集ボックス丸電話番号、
これは携帯プルダウンリストって言って、携帯電話番号のところなので、携帯プルダウンリストって言ったら、その右側にエディットボックスがあるので、右矢印を押せばそこに移動します。そしてさっき言ったプラスっていうのがないなと思ったら、この右矢印を押してからもう一回上を押します。
編集ボックス丸読み仮名、携帯プルダウンリスト丸編集ボックス丸電話番号マイナス、
マイナスだ。一番右側にこのマイナス、マイナスとかプラスっていうのがあるので、このマイナスっていうのは消し、ここの欄を消してしまうので、この上
欄を追加、
欄を追加っていうのをやると、ここで、エディットボックスを追加ができます。なので画面をやっぱ知っておくっていうのはすごく大事です。この一番右側にはプラスマイナスだけが、表示されています。なのでどこの段のプラスマイナスを見てるかっていうのを見ていただくために、指を左右に動かしてみたり、キーボードだったら左右にキーを動かすことでそれを確認できます。
編集ボックス丸、編集ボックス、
そして
編集ボックス丸、住所、
まあ住所だったら住所のところで、これもやっぱり上下矢印で移動してって確認することができます。で登録するときには全部上まで戻してって、キャンセルって言ってるので、キャンセルの右側に保存っていうのがありましたよね。なので
完了
っていうのを押します。まあとりあえず今は登録しないので、
電話帳連絡先で新規登録
で、先ほど誠さんがツイッターで書かれてましたが、さっき登録したものをここで呼び出します。
オースティ削除済み、ブレーキするものがありません丸、オースティブレーブ削除済み、
ここはキーボードをタップしないとダメですね。これは画面を一回タップしないとローマ字入力ができないようです。ドコモと入力します。そして
もひらがなものじゃないか、ひらがなでじゃないか、
なんだなんだ、
もさこそ削除済み、1件中6件目から300 D をどに変更、シット K をどこに変更して、シット M をどこもに変更しました、丸
の、ひらがなもの、
違うよ
じゃないか、ひらがなでじゃないかの、ひらがなもの、じゃないか、ひらがな
の Wi-Fi 音、1件中4件目から20件目までを表示しています、丸どこもの基本連絡先の詳細です、丸どこもどこも、
さっき言ったドコモってやつが、ここで見られます。さっき今ドコモって検索したら、下にドコモっていうリストが出てきたので、それを矢印キーで探してエンターキーを押します。
ドコモの基本連絡先の詳細です、
これですね、
ドコモドコモクリック、ドコモ
で、そうすると一番上からいきます。
ドコモ編集、
ここに一番上にさっき編集ってボタンがあるよって言いましたよね。でその脇に何があるかなって、これは左右で確認します。
お気に入り、
お気に入り、
編集ドコモ、編集お気に入り、編集ドコモ、
一番左上にドコモってこのタイトルが書いてあるので、ここでドコモってのが確認できますね。右側で
編集、
お気に入り、その右側でお気に入り、お気に入りに登録したいときにはここでエンター、
オンドコモ、
これがオンになり、お気に入りがオンになりました。そうするとお気に入りに登録されます。
編集、
これでオフにできました。そしてその下です、
ドコモ携帯120年0月800日発信 SMS、
発信 SMS と言いました。ということは発信と SMS がここに並んでいるということなので、右矢印を押します。
SMS
左矢印を押します。
携帯120年0月800日発信 SMS、
これは多分発信 SMS って呼んでますけども、右が
SMS
と言っている以上は左は発信です。
携帯120年0月登録先、
登録先、
グループなし、登録先、
これ読まないですね。でもドコモです。
グループなし、
グループは登録してないのでグループがありません。
標準、1件中13件目から14件目までを表示しています、丸、標準、標準、
これは着信音だと思いますね、さっきの順番からいくと。
標準
で、その下はバイブだと思います。で、さっき登録したのはここまでだったので、住所も登録してないのでこれ以上は読みません。画面構成はこういう感じになっています。で、編集とかしたいときには、さっきの画面の一番上で編集を選ぶか、メニューボタン、矢印キーの右側にあるメニューキーを押すか、コントロールエスケープキーを押すと、
履歴、編集、削除、連絡先を統合、メインの連絡先を選択、連絡先を共有、予期リストに追加、連絡先を印刷、拒否、メイン、削除
という形で、出てくるので、これで編集したいときには編集のところでエンターキーを押せばできるという形になります。だらだらしないつもりでだらだらになってしまいましたが、こういった感じで電話帳の編集ができるので試してみていただければなというふうに思います。今日は、ここまでで終わらせていただきたいと思いますが、最後のチェック、特にツイートもありませんので、はい、じゃあ今日はこれで、あれ、はい、これで終わらせていただきたいと思います。次回の放送では、次回の放送ではツイッターの方をやりましょうかね。何か予定が、何か希望がありましたらまた、ツイートしていただければなと思いますけれども、アプリケーションの、使い方についても少しずつ説明していきたいなと思っているので、次回を楽しみにしていただきたいと思います。今日もありがとうございました。